この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りします。毎月第2水曜日のこの時間、日々の生活の中ではあまり体験しないけれど、いざ直面した時にどのようにすればいいのか、例えば相続、会社の登記、成年後見、裁判書類の作成など、そんなシーンに的確なサポートをしてくださいます司法書士の皆さんにお悩みへのアドバイスをいただきます。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部から岡本さん、お越しくださいました。どうぞよろしくお願いいたします。では今日も、事例に沿って分かりやすくお話をいただきたいと思います。今回の事例です。先日母が認知症のため介護施設に入所しました。母はそれまで3年前に亡くなった父名義の家に住んでいました。現在その家は誰も住んでいません。母はおそらくずっと施設で生活することになると思いますので、その家に戻ることは今後考えにくいと思います。私もすでに自分の家を持っていますので、そこに住む予定はありません。空き家にしておくと防犯上も悪いと思い、父名義の家を売却しようと思います。どのような手続きを取ればいいでしょうかという、よくある事例だと思います。はい、そうですね、
最近特に増えているような。
はい。さあ、これはどのような手続きがありますでしょう。
そうですね。まずご自宅の家の方がですね、はい、お父さん名義ということですの です、ね、まず相続登記が必要になってきます。
相続登記、はい、はい、
それと合わせてですね、お母様が認知症なので、はい、相続手続きするにしても、うんうん、売却をするにしても、はい、後見、お母様ご自身では意思能力が低下してますので、はい、法律行為ができませんので、後見人を選任していただく必要がありますので、うん、後見の申し立てが必要になってきます、
はい、これはあくまでもお母様の財産が減らないために後見人をつけるということですね。不利な契約をしないためにという、
そうです、はい、
じゃあこの2つの契約といいますか、はい、いろいろと手続きが必要になってくる、はい、そしたらこれはどっちからすればいいですか。
後見申し立ての方が先する方がいいかなとは思います。
はい、時間がかかるからですか。
そう、時間がかかりますのと、はい、であと相続の手続きでも、やっぱり後見人が関与していく必要がありますので、
はいはい、
まず後見人を選任してから相続の、ちょっと時間はかかりますけど、相続の手続きに移っていくという形になります。
そうですか、はい、じゃあ、今日はご紹介どちらからしていただきましょう。
そうですね、まずはちょっと相続の方からちょっと進めさせて。
今日は、はい、分かりました、はい、
通常、例えば認知症の方がいらっしゃらなければ、まずは相続登記という形でご売却になりますので。
そうですね、はいはい、じゃあ相続登記、はい、
そうですね、
はい、
その中でちょっと後見のお話も出てくると思いますので、
はい、分かりました、はい、今日の事例ですと、3年前にお父様が亡くなられて、はい、で大抵そのまま名義を、ね、そうですね、してそしてその後ずっとお母様も住み続けるというのはよくあることですよね、はい、そのお名前をちゃんと変えなければいけない、はい、
そうですね、売却の前提として必ず相続登記が必要になってきますので、
はい、
はい、でまず相続の方法ですね、いくつかございまして、はい、まず遺言書、お父様がですね、はい、遺言書を残されてましたら、まずはそれに従っていただくで、
はい、
遺言書が残してなければ、まずですね、いくつか相続の方法がありまして、
はい、
まずは法定相続、法律で定められた、はい、相続分ですね、
はい、
お母様がいくら2分の1で、お子様たちが人数に、はい、人数ごとで
残りの半分を人数で分けると。そうです、そうです、はい、
それと、これが法律で決められている分になります、うん、それとまた別に、遺産分割、法律とは定めた相続の仕方とは違う相続の、方法をご自身たちで決めることができます。
協議して、
そうです、
仲良く皆さんでそれぞれこう分けるという、はい、なるほどね、はい、そういう方法もあります。
そうです。であとですね、相続放棄っていう方法もありまして、はい、これはですね、借金がプラスの財産よりか借金の方が多い場合なんかはもうこの相続放棄していただく方が、負債も相続をしてしまいますのでね、借金も全部相続 もらえるものばかりではなくてマイナスのものもありますので、ので、はい、そっちの方が多い、マイナスが多い場合は相続放棄という考え方もあります、でプラスの財産が多いのかマイナスの財産が多いかわからないときですね。
そうですよね、
その時は、限定承認っていうような形で、
新しい言葉です。
そうです、そうです。相続をした、相続の、財産だけで借金を返済するというような形ですね、
つまり、マイナスが多かったとしても分からなかったときに、
そうです、そうです、
それが分かった時点 で、
清算をする、プラスの財産でマイナスの財産を清算するという手続きになります、
そういうこともできるんですか。
そうです、ただ手続きがね、ちょっと時間いろいろかかったりして、手続き的には大変なんですけどね、
そして確か相続放棄には期限がありましたよね。
そうですね、3ヶ月以内に、ご自身、自分がですね、相続人であることを亡くなってからです、相続人が亡くなって、ごめんなさい、亡くなってからですね、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てていただく必要があります。
亡くなったってことが分かった時点から3ヶ月以内、
そうです、
かなり短いですね。
短いですね。で、もちろん例えば今回の場合なんか特にそれになると思うんですが、今回はお母様が認知症ですので、例えばこの相続放棄の手続きをするにしても、遺産分割をするにしても、お母様ご自身では、行動できないので、
そうですね、
意思表示ができませんので、後見人というのを申し立てていただく必要があるんですね、
そうですね。
で、後見人申し立ててすると、やっぱりお時間がやっぱりかかるんですよね、で、その間どんどんどんどん相続、もし、ね、借金が多い場合なんか相続放棄しないといけない場合なんか、どんどんどんどん時間が過ぎていく、
そうですね、
その時は裁判所に申し立てて、こうこうこういうことですので、いつぐらいまでちょっと伸ばしてくださいっていう、
そういう申し立ては可能なんですね。
それは可能です、
もちろん理由によりますけども、
そうですね、必要な限度でということですね、例えば財産が
手続き中なので、
そうです、そうです。あと財産がちょっと今調査中なんで、はっきりしない、そういうこともあります、
そうなんですね、なかなかでも個人ではそこまで、ピンとこないですから、ご専門の方の、いろいろなアドバイスを受けながらしていかないとダメですね。
特にマイナスの財産を、調べるのはなかなか難しいかと思いますのでね。
そうですね、そしてもう一度限定承認、これちょっと詳しく教えていただけますか。
ですから、普通は借金までされると、この財産の範囲だけで、だから自分の財産を、から借金を払う必要なくなるんですよ。だからマイナスの方が多いと、でプラスが少ないと、でマイナスの財産の方からだけ、相続財産からだけ払うというような制度です、
これはどこに申し立てればいいんですか。
これも裁判所です。これは全て裁判所です、
この限定承認というのは早い段階でしないといけないですか。
これもだから相続放棄と同じように考えていただいたら結構です。早い段階と言いますか、もう相続放棄と同じ手続きです、相続放棄するのか限定承認、結局そうなんですよね。法定相続遺産分割というのはこれは単純承認といって、ちょっとごめんなさい、話が難しくなっちゃうんで、あれなんですけど、こういう方法、家庭裁判でこういう手続きを取れるということですね、
じゃあ、期限は特に限定承認の場合はないんですか。
ですか、先ほども言いましたけど同じ3ヶ月、
そうなんですね。
ですから、その相続手続きっていうのが基本3ヶ月っていう、
思っておいた方がいいですね。
ですけど、言ってみたら相続放棄できる限定承認するっていう期間が3ヶ月ということですので、それ過ぎてしまうと、基本的には単純承認といって自分が相続を認めたことになってしまうので、
そういうことです、
ですから相続登記を3ヶ月以内にしないといけないとか、そういう意味ではなくて、この相続放棄や限定承認っていうのがあるんで、3ヶ月以内にこういう手続きと、普通に相続する場合は全然何も考えなくていいと思うんですけど、
そうなんですね。そういう期限もついてて、なかなかこのあたりというのは心の、痛手もあり、そして、例えばご病気されてたりすると介護でお疲れのところもありますから、本当にご自分でここまでトントンと進めるというのは、とても冷静に、漏れなくするというのは難しいですね。 でもこういうことがありますとどっかこう隅っこに置いといていただいて。
そうですね、ですから、まあ、特に借金が多いなっていう時とかはちょっと気をつけられた方がいいかもしれないですね。
ただそれも本当にご本人だけしか知らなかった借金があった場合なんかも、
もうそうですね、
ご家族の場合、はい、っていうことになりますから、はい、でもそれも申請をすればで認めていただけたら3ヶ月以内に放棄ということを、ね、急がされることはなく、はい、猶予ができる。
猶予は取れます。
どのぐらい猶予できそうでしょうか。
ですからそれは必要な限度に応じての猶予です。どのくらいと言います、
はい、
ですからそんなに1年とか2年とか
年単位ではなく
財産探される方はいらっしゃらないと思います、
はい、
ですから例えば2ヶ月とか3ヶ月とかそういう、必要な範囲で
月単位というぐらいで、あ、そうですか、わかりました。そしてもう一つ、この方のご相談者の場合は、はい、お母様が認知症でいらっしゃるということで、はい、
そうですね、ですからその先ほども その相続放棄3分割 するにしてもそうです、はい、で限定もし仮に限定承認とかそうです、うん、で相続法定相続でもそうなんですよね。結局相続登記を相続登記を入れる必要がありますので、はい、まあ、お母さんの名義、お母さんから例えば司法書士であれば委任をいただかないといけないですし、
はい、
でご自身でする場合でもご自身が意思能力がないとできないんで、この場合でも、まあ、後見人が必要にはなってきます、
はい、でその後見人を同時進行で、は
い、そうですね、ですから、まあ、その相続手続きの前にしていくような形にはなる、この場合ですね。ですから特に遺産、はい、まあ、今回どのような形でされるのかはちょっとわからないですけど、まあ、どの形にしてあの相続する前提、相続するのに、まあ、後見の申し立ても必要になってくるという形ですね、はい、
でよく今こう後見制度ということを聞いたときに、はいはい、こう解釈のニュアンスの違いで、
はい、
例えば時々言葉 のあれですけども、契約ができない、意思表示ができないという、まあ、言葉を使ってしまいますが、その後にベースにあるのがそのご本人の判断がなかなかはっきりできられない方の財産を守るための制度だってことを忘れがちなんですけどね。
そうですね、はい、
ここはしっかりと押さえておかないと、
まあ、そうですね、もちろんそれもありますし、はい、ただよく勘違いされるのが、例えば今回売却して相続登記するんで、そのために後見人を選ぶっていう、はい、選んでるっていう思われている方が多いんですね、
はいはい、
ではなくて後見人が一度選ばれると、うん、その方の財産を守るために、はい、その方が亡くなるまで、
はい、
後見人の仕事っていうのはなくなりませんので、ずっとその方に後見人がつくという形にはなります、はい
はいはい、じゃあそのあたりは一曲、はい、皆さんにお聞きいただいたと詳しく伺ってまいります、はい、この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしています。さて教えて司法書士さん、第2水曜日皆さんにお届けしております。後半もお付き合いよろしくお願いいたします。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部から岡本さんお越しくださってます。よろしくお願いいたします。では今日の事例もう一度ご紹介してまいりましょう。先日母が認知症のため介護施設に入所いたしました。母はそれまで3年前に亡くなった父名義の家に住んでいました。現在その家は誰も住んでいません。母はおそらくずっと施設で生活することになると思いますので、その家に戻ることは今後考えにくいと思います。私もすでに自分の家を持っていますので、そこに住む予定はありません。空き家にしておくと防犯上も悪いと思い、父名義の家を売却しようと思います。どのような手続きを取れば良いでしょうかということで、前半に2つご紹介いただきました。普通にこう相続していく場合の相続登記、はい、お父様の名義の間なの で、
ね、
はい、相続登記と、それから今回はお母様が認知症というご病気なので、お母様の財産を守るために後見人を作りましょうと。でそれにはまあ結構時間もかかるので、
はい、
もうほぼ同時というか最初に後見人、
そうですね、で
後見人を、申し立てするのが裁判所でよかったですか。
家庭裁判所ですね。
家庭裁判所、はい、じゃあここからお話よろしくお願いいたします、
は
い、
今回ですね、
はい、
まず相続登記と、であとお母さんが認知症なんで、
はい、
後見の申し立てなんですが、
はい、
相続登記もするにもそうですし、 お家を売却するにもそうですし、はい、お母様がやはり認知症なのでその前提としてやっぱり後見の申し立てが必要になります。
はい、
まあ、認知症というのは意思能力がないんで、まあ、売買をするとか、例えば遺産分割ですね、この財産をどのように分けるかっていう、やはりその判断能力がやっぱり低下してますので、
なんかその時は納得して決められてもまた忘れられる場合もありますから。
それもありますし、全く分からない場合もありますから、ですからご自身ではなくて後見人を立てて、後見人がご自身の代わりに手続きを進めていくという形に今回はなります。
この場合はお母様が損をしないようにということですね。
で、まあ、法定相続の場合でですね、法定相続の場合、登記も、後見人選任しなくてもやろうと思えば可能なんですけど、他の相続人からも相続登記申請することができるんですね。ただ、権利書が発行されなかったりとか、でこの後にこの方はご売却を控えてますので、その売却の時に必ずお母様の名、法定相続でしたお母様の名義が入りますのでね、お母様も売り主として、関与していかないといけませんので、その時には必ずやはり後見人が必要になってくるという形になります。であと遺産分割ですね。遺産分割する場合も、財産を相続人の間でどのように分けるかっていうお話ですのでね、それももちろん意思能力がないと、判断能力がないとダメですし、認知症の方ではできないですので、後見人をが関与していかないといけませんということですね。ただこの遺産分割の場合なんですが、通常の遺産分割であれば、例えば息子に全部譲るよとかいうことはできるんですけど、後見人が立ちますとね、後見人っていうのは、その非後見人さんの、この今回で言うとお母さんの財産を守るための
そうです、ね、
人ですのでね、お母さんに不利な遺産分割協議はすることはできない、裁判所が認められにくいですね。絶対認められないということはないんですけど、ほぼほぼ難しいですね。ですから、お母さんの、最低でも法定相続分の持ち分を残した形の遺産分割っていう形にはなります。ですから、例えばご兄弟が3人いらっしゃって、お母さんとお兄ちゃんとかね、そういうふだからですから、お兄ちゃんだけってするのはなかなか難しいっていう形ですね。それと、今回売却するにあたりまして、お母様が今まで住まれてた家ですので、
そうですね、
で居住今まで非後見人さん、認知症の方ですね、非後見人さんが住まわれてた家っていうのは居住用の不動産ですのでね、ご自身の居住用の不動産を売却するときは、必ず裁判所の許可が必要になってくるんですね、後見人は。
やっぱりこれは住んでる方の有利になるように。
そうです、ですから例えば、仮にお母様が今施設には入られてますけど、やはり戻る家っていうのがやっぱりないといけませんので ね、今後、もう絶対に戻らないというあれがあるんであれば、OK なんですけど、ですから一応家庭、その辺は家庭裁判所に判断してもらって許可をもらうという形ですね。
そうなんですね、なるほどね。そのあたりをじゃあ後見人の方はもうよく精通されている方がなると守るという形で、
で最終選任されて相続も終わった後に、後見人は今度売却の手続きにも関与していくというような形にはなります。
そうなんですね。
ただ、後見人さんはそれで終わりではなくて、お母さんが亡くなるまでずっともう後見人です。ですから今後お母様の、そういった契約とか関係は全部後見人が代わりにして、財産も全部管理するという、亡くなるまで管理するという形です、ね。
ということはきっかけはたまたまお父様の名義のお家を、処分しようということで、それまではお母様もそこに住んでらして、で、なんとなく皆さんとご一緒に過ごせたけども、ちょっと症状が進んできてお一人で住まうのは難しいからということで施設にちょっと入られた、でその入られた時から 動きがあって、今回はお家を売却するために後見人を、ということだったけど、それだけではない。
そうなんですね。
ここからずっとお母様の財産を守るためについてくださる、
そうです。ですから一度選ばれると、うん、よほどのことがない限りは、後見人は、辞任とか解任はされない、もちろん例えば、不正な行為をしたりすると解任はされたりもちろんしますけど、そういったことがない限り、もうちょっともうやめたいからとか、そういうのはなかなかずっともついてます。
辞めたいというのは後見人さんが、
後見人さんもそうですし、例えばその家族側がね、後見人さん もう外してほしいって言ってもそれはもうできない。一度選ばれてしまうと、ずっと
も変えてもらうことはできる。
変えてもらうことは可能ですね。
後見人という形で、一旦お母様の財産を預かる方が決まると、その制度はずっと続いていく。
ただやはりよほどの理由がないと交代もなかなか、
交代もない。
そうです。簡単にはやはり、
きちんと進めていらっしゃる。
そうです。例えば、その後見人さんが例えばもうちょっと体調崩されてとかですね、業務が続けられなくなったとか、そういったやむを得ない事情がない限りは、もうずっと亡くなるまで選ばれた後見人さんが基本的にはなるという形ですね。であとは、お母様が、正常に戻られた場合ですね、認知症から通常のもう意思能力が、判断能力ができる状態になれば、後見の方はもう取り消されるという形ですね。
それはやっぱりお医者さんの判断も診断も、
トータル的な判断ですね。
だから最初のその後見人というのも、お母様が認知症ですよっていう確か診断書が必要でしたね。
お医者さんの診断書が一応それをもとに、最終は裁判所が決めるんですけど、その一応診断書をもとに裁判所が、
そしてこの後見人というのは、先ほども少しお話、一曲お送りする前にお伝えしましたが、あくまでもお母さん側についてらっしゃる方。
そうです、
それも裁判所が決められた方、つまりお子さんたちとは、なんて言うんでしょうね、お子さんたち側が何かこう、に報告義務があるとか、
お子さんたちとか親族が選んだわけでもないですし、親族がお願いしているわけではなくて、あくまで裁判所に任命されて、そのお母様のためだけに、業務をするということですので、例えば親族さんに報告したりと、いちいち報告はもう裁判所にすること。
それはもう常にされるんですね。
そうです常にして、それだけで、例えば、ご親族に報告するという義務というのは特にはないですし、逆にする必要もないということなんですね。
そこの後見人さんと周りの親族、子どもさんとの関係が、なんかこう思い違いというか。
そうですね、例えば良好な関係であればいいんですけど、例えばの話ですね、今まで息子さん、お子さんがですね、お母さんの財産をずっとこう、お母さんのその判断力が低いことを言うことに、ずっとお母さん の財産を食い潰してたかっていう場合もやっぱあるんですよね。
中には、
ですから、そういったやっぱりこともありますのでね、一応後見人はちゃんと第三者的な立場でお母さんをきちっと、擁護するという立場になります。
でその後見人というのを裁判所が選ばれるんですけども、後見人になれる資格っていうのはあるんですか？
特にはない。
特にはない。
ですからもちろんご親族の方もなっていただけることは可能です。一応申し立ての時に、申し立て書に後見の希望を書くことできるんですね。
例えば親族の誰々にしてほしいと。
そうです。ただ最終的にその人が適任かどうかっていうのは裁判所が決めますので、絶対なれるとは言えないんですね。
その時にはじゃあその親族の方は例えばその裁判所に行ってお話をされたりっていうのが、
そうですね、面接とかはあります。
そうですか。
で、ご本人さんも体の状態とか良ければ、裁判所と原則面接することはあります。
後見人さんもなんかいろいろありましたね、段階がね。
そうですね。
それはまたね、ちょっと時間がないので、別の機会にお伺いしたいと思いますけども。なるほどね。
今後は増えていく制度 だとは思います。
そうですね、
はい、やっぱり高齢化社会になっていきますので、
でも何度もお伝えしているように私も最初はちょっと勘違いしてたんですけど、後見人という方はその頼まれた方の代わりをする、その頼まれた方の財産を守る、
はい、
守るという立場ですから、今まではお母さんとなあなあでできてたようなことも、きちんと法にのっとって、お母さんの損にならないように、まあ、この場合の今回はお母様がそうですから、
私も一度ありましたけど、息子さんからちょっとお金が、しんどいんで、お母さんの口座からいただけないですかっていう話、
ね、そうなるでしょうね、今までの関係だったらね。
で、でもちょっとさ、もちろん向こうも成人されて大人の方ですけどね、ちょっとそれはやはりできません、で困られてたので裁判所の方に、問い合わせても、やっぱりそれはダメですっていう形でやっぱ言われます ね、
だから親子のこう貯蓄っていうのが
う、
なかなか本当に
そうですそうです、もう生計をもともと分けてたらそうですけど、例えばその今までそのお母さんに育てらずっとお母さんの扶養に入ってたなるとまたちょっと話は変わって、
これは別です。
そうですそうです、はい、例えばその方がお孫さんをずっと養ってたなって、まだお孫さんが小さい一人ではで時はまたそれはまた全然別の話になってきますけど、例えばもう成人されて大人になって別で世帯正体持たれた方から、ちょっとお金
ね、親子だったらね、そうそうそう、ありますからね、
車を買いたいからちょっと貸してくれへんかとか ね、
とかちょっと
そういうのはやっぱり
貸してほしいとか、
それはやっぱりきちっと後見人もね、業務としてそれできませんということで、
でそれは意地悪でも何でもなくて、
そうなんですね、
お母様の財産を守る、
逆に後見人もしてはいけないって言われますので、
融通機会していけないんですね。
それはダメなことなんで、
そうなんで、それは不正行為になるわけですか。
そうですね、
そうなんですね、なかなか後見人の方々がどういうことをしてくださるかとか、あまりこう聞く、ね、機会がなかったので、ちょっといろんな疑問のところとか、
どうしてもその親族の方で気になるんであれば、後見人は年に一度報告してるんで、その報告書とかは多分裁判所の方で開示してくれって言ったらしてくれるかとは思います、はい、利害関係があれば
連絡を取り合うことは別に、
それはもう全然大丈夫です、後見人と良好な ご親族もたくさんいらっしゃいますし、
その時にはどんなことをこうお話し、お母様の様子を聞かれる、でも財産の管理だからお母様の様子はご自分が一番、言ってらしたら分かりますけど、
後見人の判断にもよります。絶対にその財産が教えていけないとかそういうのはないんで、後見人の判断とあとご親族さんとの関係にもよるとは思います、
そうなんですね、本当にこの時間に皆さんにいろいろ教えていただいて、私の中にこう後見人という言葉は随分馴染みの言葉にはなりましたけども、実際にどんな実態なのかなっていうのが、でも司法書士さんのお仕事の中では結構多いお仕事ではないですか。
そうですね、そういった司法書士の中で団体もありまして、リーガルサポートっていう団体がありました。
それはリーガルサポートというのは、
司法書士司法書士会とはまた別に、その後見の業務を担うリーガルサポートっていうのがありまして、そこがそこに登録している司法書士が主に裁判所から任命されることが多いです、
つまりこうお互いに変な言い方ですけど、ちゃんとこう管理し合っているという、
そうですそうです、こう厳しい研修編集の、単位をこんだけ取らないといけないとか、そういった決まりがあって、その辺きちっとやってる、メンバーばかりですのでね、
だからいわゆる不正行為はこういうものが不正行為になるとかにも全部熟知した方々がなってらっしゃる、じゃあそういうところを裁判所としては信頼をされているので、そこから第三者として選ばれる可能性は高い。
そうですね、ですから司法書士の方は古くからやはり後見のあれに携わっているの で、
そ、
で、
ね、
その辺でやっぱり裁判所からの信頼も厚いみたいですね、
そうなんですね、これからはそういう形も増えてくるとね、先ほどもおっしゃってましたけど、なかなか知る機会のない、ただいつもでしたら気軽に、
ね、
ぜひご相談にとお伝えしたいところですが、
そうですね、
現在ねコロナの関係でまだお休みということですね、でご自身でちょっとどうしても気になる方はぜひ総合相談センターの方に
でも結構ですし、三田市内でもここに司法書士の先生もいらっしゃいますので、 あの法務局なんかにもパンフレット置いたりしてるんで、
そうなんですね、はい、
司法書士 の顔写真入りの、
あ、それはあの、はい、スタジオ前にも置いておりますので、はい、ぜひ皆さん、ね、お持ち帰りいただいて、あのなかなかこれはあの個々にいつもおっしゃいますように100人いらっしゃったら100通りの、ね、はい、あの方法があるのでとおっしゃったので、ぜひご相談もらえてみてください、はい、そしてお問い合わせは、兵庫県司法書士会総合相談センターの方にもお願いします。電話番号をお伝えしておきましょう。078-341-2755、078-341-2755です、そして、本日の放送は明日までにハニー FM のアーカイブにアップされます。スマホパソコンでいつでもどこでもお聞きいただきます。今日は兵庫県司法書士会伊丹支部から岡本さんお越しくださいました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は9月8日にお送りしてまいります。来月もぜひお聞きください。この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしました。